主の道を備えるという題で、マタイの福音書11章7節から14節の御言葉を解き明かします。バプテスマのヨハネがイエス様のところに弟子を遣わして、あなたが本当に来たるべきメシアですかと質問したことを先々週学びました。アドベントが始まる関係でマタイのテキストが少し前後しましたが、ヨハネの弟子たちが帰っていった後、イエス様はヨハネのことを皆に話し始められました。荒野で神の声を聞きつつ、俗世間を離れて生き、人々に神の裁きを告げ、罪を悔い改めてバプテスマを受けるように説いた預言者です。ヨハネのもとには多くの人々が訪れて、その話を聞き、悔い改めてバプテスマを受け、ヨハネの弟子になる者もいて、ヨハネが投獄された後も獄中のヨハネを訪れてはその世話をする者があったようです。その中からヨハネの質問を携えてイエス様のところに遣わされてきた弟子もいました。先々週の話はその人たちのことです。このように多くの人を集めてブームといえるような動きを社会に起こしていたヨハネでしたが、イエス様はヨハネを見に行った人々の目的について話をされました。人々は何を求め、何を見に荒野に行ったんでしょうか。人々はヨハネに何を期待したんでしょうか。イエス様は風に揺れる足か、柔らかな着物を着た人々か、贅沢な衣装が見たければ王宮に行くべきですと言われました。ヨハネの元に来た人々の中には権力者や金持ちもいたかもしれませんが、その人たちの豪華なファッションを見に来るのは場違いです。贅沢な衣装が見たければ王宮に行けばいいんですね。イエス様は、それでは預言者を見に行ったのですかと言われました。しかり、その通りです、預言者以上のものですと言われました。それは旧約聖書で神が語られた、私の使いをあなたの前に使わすと言われたメシアの道を整えるために現れる先見者、あるいは先駆者、露払い、それがバプテスマのヨハネの果たす役割がまさにその先見者ということでした。旧約聖書に預言されて、そして数百年も人々が待ち続けたメシアの到来が今本当に来たんでしょうか。それは当時の社会の大きな関心を集めました。女から生まれたものの中でヨハネより偉大なものは現れなかったとルカの福音書の一章に書いてあります。ヨハネは誠に偉大な預言者と言われました。ヨハネの偉大さの一つは、ヨハネが荒野の預言者として神の声を聞くために俗世間を超越するほど神様を求めて真剣に生きた誠の預言者だったことです。だから神を恐れ、権力者を恐れず、国主、王様ですね、その権威をもはばからずに王の罪を指摘した誠の預言者です。だからそのために首をはねられてしまった彼の殉教でした。また人々の罪を悔い改めさせ、その印としてバプテスマを授けておりました。多くの人々を導いたことです。これがバプテスマのヨハネの大きな功績の二つ目です。でも最大の功績は主イエス様の到来の先触れの役割を立派に果たしたことにあるのではないでしょうか。彼は主イエス様ね、主イエス様を人々に紹介して、見よ、神の子羊と言って紹介し、自分はその靴を脱がせて差し上げる奴隷の仕事ですけど、その仕事をするほどの資格もないとへりくだったのです。 イエス様はそのヨハネの役割について話されました。14節に、あなた方に受け入れる思いがあるなら、この人こそ来たるべきエリアなのですと言われました。来たるべきエリアというのは、旧約聖書の一番最後の大いなる恐るべき日の前に預言者エリアをあなた方の前に使わすと書かれている御言葉があります。その神様の救いの先触れをする預言者、それがエリアです。イエス・キリストの到来を予告し、人々を救いへと向かわせた、それがヨハネの役目でした。12節には、バプテスマのヨハネ以来、天の御国は激しく攻められていると書いてありますが、天国が激しく攻められているとはどんなことでしょうか。この激しく攻められているという言葉は、ギリシャ語のビアゾーという言葉です。それが同じことを書いてある記事のルカの福音書の方では、ビアゾーが誰でも力ずくでそこに入ろうとしていると訳されています。ルカの福音書の16章16節ですが、ここでもですから、同じように天国に入ろうと頑張る人のラッシュが起きているという意味であると考えられます。天の御国が激しく攻められているというのは、人々がそこに入ろうとして、大勢頑張っているということが言われているんだと思います。イエス・キリストの到来が世界の救いの始まりとなりましたが、そのイエス・キリストの道備えをしたのがバプテスマのヨハネです。イエス・キリストの到来とその十字架での罪の贖いによって、人々はどんな人でもイエス・キリストを信じるだけで罪を許され、神の国に受け入れられるようになったのです。私たちも主イエス・キリストによってもたらされた神の救いを人々に告げ広めるものとなりましょう。またイエス・キリストの降誕によって神様の救いの道が開かれた、その主の来臨を教会は喜び、主の降誕を記念してきました。それがこのクリスマスです。私たちはクリスマスにそういう意味があるということを人々に告げたいと思います。また主がもう一度おいでになる、再びおいでになる再臨を現代の教会は待ち望んでおります。イエス様ももう一度おいでになる、そのことを私たちも心待ちにしていましょう。